今日はヨハネの福音書第11章1節から16節です。このところでは癒しに勝るものが語られています。1節にある人が病気にかかっていたとありますけれども、ベタニアのラザロ、このベタニアの村はイエス様がしばし滞在されるところであったわけです。そこにはこのラザロとまたマリア、そしてもう一人姉妹のマルタ、この三兄弟がいてイエス様たちを歓迎する食事の接待をしたり、またそこで宿泊されるということがあったわけです。ですからそのような歓待を受けているこのマリアの兄弟ラザロが病んでいた。そして3節に姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です、というふうにイエス様にすぐに知らせたということであるわけです。彼女たちが最も頼りにしているのは医者でも薬でもなかった。イエス様にこのことを伝えて、そして何とか癒してほしい、それが彼女たちの信仰であったということです。ところがイエス様はなんとこのすぐには行かれない。6節を見ると、イエスはラザロが病んでいると聞いてからもその時いた場所に2日とどまられた。なぜすぐに行かれないんだろうか。もう普通でしたらすぐに癒すということをされていたわけです。しかもイエス様はこの三兄弟とは非常に親しくされていたわけですし、マリアは2節にある通りにこの香油を塗った、ナルドの香油、非常に高い香油をイエス様に注ぐということをしたわけです。ですから普通に考えたらもう病の中にいる、愛を持ってすぐにこの癒すということをなされるはずなんですけれども、しかしそこにはイエス様の一つの大きな目的があったわけです。それは4節のところに、この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです、それによって神の子が栄光を受けることになります、と言われたわけです。神の子が栄光を受けることになる。普通だったら病気の人を癒してもうみんなが喜んでそれで終わり。ところがイエス様は神の栄光のため、このことを通して神の栄光が表されるということを言われたわけです。ですからこのことはただ単なる人が癒されて元気になるっていうものではなくて、神様しかできないことをイエス様は行われるということを言われたわけです。そしてこの神の栄光ということですけれども、9節10節を見るとつまずきということが出てくるわけです。なぜつまずくのか。9節の終わりを見ると、この世の光を見ているという言葉が出てきます。昼間につまずくことはない、しかし夜になるとつまずいてしまう。なぜつまずくのか。見えないからつまずいてしまうということです。見えていたらその障害物があるつまずくことはない、しかし光がないとつまずいてしまう。10節に、夜歩けばつまずきます、その人のうちに光がないからです。ですからつまずきの原因はその人のうちに光がない。人を見てつまずくということがあるわけです。あの人はこうだ、あの人は自分の思い通りにやってくれない、腹を立てる、そういうことがあると思います。それが人に対するつまずき。なぜそのことが起こるかというと、その人のうちに、心の中に光がないときにつまずきが出てくる。でももし心が明るければですね、つまずかない。 ちょっとしたこと、小さなこと。だから小石につまずいても大きな岩につまずくってことはない。だからつまずきっていうのは小さなものであるわけです。人につまずいてしまう、それはその人のうちに光がないということをイエス様は言われたわけです。しかしイエス様は、私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の内を歩むことなく命の光を持つのであるということを明確に言われたわけです。そして実はこのことはその後に出てくる11節を見ると、私たちの友ラザロは眠ってしまいました、私は彼を起こしに行きますという不思議なことを言われたわけです。まだこの時点ではラザロが死んだということは聞かされてはいなかった。そしてイエス様は、私は彼を起こしに行きます、弟子たちは理解できなかったわけです。眠っているのなら助かるでしょうとですね。ですから彼らはこのラザロが死んだということが分からなかった。しかし14節にイエス様は、ラザロは死にました、はっきりと言われたわけです。そしてこのことは一体何のことなのか、どうして先に言われた神の栄光のためということと関係があるのか、それは死んだものをよみがえらせる、そこに神の栄光が表されるということであったわけです。言うなれば、復活させることができるのは神しかいないということです。おそらくはその当時、呪術者もいて病気を治すというようなことがあったんではないかと思います。だから病気の癒しであるならば、そういう不思議な力とか、またこの悪霊の力を借りて何かこう治すというようなこともやっていたかもしれない。しかし死んだ者が生き返るというのは、それはもう神にしかなすことのできないことであるわけです。イエス様は15節を見ると、あなた方のため、あなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。ここでも非常に不思議なことを言われたわけです。あなた方が信じるためには、ですからその死んだ者が生き返る、復活、なかなかこれは信じられないことであるわけです。しかしこのことを、実はあなた方が信じるためにはというふうに言われました。そしてなんと16節にはこのトマスのことが出てきているわけです。トマスはこの時、私たちも行って主と一緒に死のうではないか。なぜこんなことを言ったのか。それは8節のところに、このユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか。ですからそこに行ったら石打ちの危険性がある。でもこのトマスは、私たちも行って主と一緒に死のうではないか。決して彼は不信仰の人ではなかったわけです。でもトマスというならば、あのイエス様が復活された時にそこにいなかった。そして彼は見ないと信じないという人であったわけです。でもこのところですでにイエス様は15節に、あなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。不思議なことを言われたわけです。信じるとは何か。見て信じるっていうのではないってことです。見ないでも復活がある。それを信じるっていうのが信仰だということを、実はイエス様ははっきりと言われたということであるわけです。ですからイエス様の復活の時にも、このデドモと呼ばれたトマスは見なければ信じない。しかし二度目にイエス様が現れた時に、トマスは復活されたイエス様にお会いして、我が主よ我が神よ、彼は信仰を告白したわけです。 そしてイエス様ははっきりとその時に、見ないで信じる者は幸いである、そしてそれが実は神の栄光のためである、それによって神の子が栄光を受ける、イエス様は言われたわけです。癒しに勝るものがある、私たちは病気を治してくださいと祈ることがあるんですけれども、一番重要なことはその死をもイエス様は解決される、死んだものを生き返させることができる、なぜならばイエス様ご自身が、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、そのことを実証された方であるわけです。ですから私たちはイエス様を信じるならば死を恐れない、いや病どころか命を与えてくださる、私たちはそのことを信じてイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。